塩村あき子のラッコチャンネル。ところで、
はい、
いきなりところでで始まりました、はい、メルマガをね、
はい、
私、
はい、
カウンセラー歴もかれこれ、8年目なんですけれども、
はい、
初めてメルマガを配信させていただく運びとなりまして、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
楽しみ楽しみ楽しみ、
ありがとうございます。もうね、やるやる詐欺で、まあ、カズちゃんはもう何度も聞いたことがあると思うんですけれども、
いや、何度も聞いてないので大丈夫。
あ、そうですか、うんうんうん、あ、そうですか、まだセーフ。はい、ブログがね、もともと大好きで、うん、はい、ずっとブログ書いていたんですけれども、はい、なんか最近ね、ちょっと違う媒体が気になっていて、はい、で、なんていうのかな、LINE アットね、はい、登録してくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、LINE アットも最近配信しているんですけれども、うん、ラインアット楽しいんですけど、うん、文字制限がね。
そうなんですよね。
もうちょっと書きたいなとかね、うん、行間とか、うん、ね、なんか、うん、ちょっと自分の思う間を取りたいみたいな時に、うん、あ、メルマガの方がいいのかなと思って、うんうんうんうん、今回ね、配信させていただくことになりましてですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
で、まあ、LINE アートはそのままやり続けるんですけれども、はい、メルマガではね、もうちょっと、濃いというか、うん、私のお腹の中と
か、どんなの出るんだろう。
ねえ、うん、夫婦関係のこととか、うん、皆さんの、うん、またね、ヒントになるようなことを、ね、配信していけたらと思います。うんうん、テーマは、一例として、うんうん、まあ、夫婦関係今言ったんですけれども、うんうん、あとね、私の元にね、いらっしゃる方はよく、自信がないとか、うん、好きなことがわからないとか、うん、そもそも私ってどんなことをやりたいんだろう、うん、なんかもっと自分の命輝かせていきたいとか、
うんうん、
毎日、充実させたいとか、うんうん、手応えをきっと感じたいみたいな方が多いのかなって感じてるんですね。うんうん、なので、そんなヒントだったり、うん、あとは、ね、妊娠出産ですよね。うんうん、
はい、
子供ね、うん、なんか、将来は、子供を持ってみたい気がするけど、やっぱりなんか怖くて、うん、
はい、
なかなか前に進めないっていう方だったりとか、うん、うんうん、あとは、子供が苦手で、うん、あんまり、うん、お母さんになりたいって気持ちはないけど、ちょっとなんかこのテーマ気になるとかね、うんうんうん、そんな方がね、私の、ところに来てくださってるんですけれども、うんうんうん、私もね、元子供苦手で、
はい、
でもなんか知らんけど、
うん、
コラッコさんと、うん、まあなんか、わちゃわちゃ過ごしていて、うんうん、まあなんかそんな中で感じたヒントとかね、うん、皆さんにお届けできればと思っているので、はい、よかったら概要欄に貼っておくので、
はい、
皆さん登録をお願いします。
はい、
で、今月いっぱいまで、
はい、
スペシャルなプレゼントがございまして、メルマガに登録してくださった方には、はい、実は音声のプレゼントがあるんです。なんかこれ私拍手していいのかどうかちょっとわからないんですけど。
大拍手みたいな。
というのは、
はい、
実は、6月に、
はい、
渋谷でね、公開収録をさせていただいたんですけれども、うん、で、その、ね、様子は皆さん聞いていただいた通りなんですけれども、はい、実はね、公開収録の後にアフタートークっていうのを撮ってまして、はい、2本撮ってるんですね、うん。で、1本は皆さんに公開してるんですけど、はい、もう1本は、うん、ちょっとなんか恥ずかしすぎてっていうか、プライベートすぎて、まあ、カピバラさんとのことを赤裸々にきっと語って、もう記憶の彼方に葬っているのであまり覚えてないんですけど、まあ、カピバラさんとのね、ことを赤裸々に語っていて、
はい、
で、なんていうのかな、みんなが聞きたいかどうかちょっとわからないんですけれども、うん、まあ、何を話したかっていうのを簡単に言うと、
はい、
まあ、あの公開収録は妊娠出産がね、テーマで、うん、そのテーマから自分を見つめるっていうことを、うん、あの、させていただいたんですけれども、うん、そのテーマに絡んで、公開収録の前にね、ちかげさんがみんなで打ち合わせをしてるときにね、
うん
うん、ふいに、ちょ、もう噛んじゃった。うん、ふいに緊張しすぎて、ちかげさんがね、
うん、
あこさん、そういえば二人目って、なんかどう考えてるんですか、うん、みたいなことを、
はい、
ふって聞かれて、
ね、
あ、うん、あ、私は望んでますよとかって言って、うん、で、ちかげさんがその後にね、
うん、
旦那さん、カピバラさんは、そのことをどう考えてるんですかって、なんか聞いてくださったんですよ。普通の質問ですよ。
すごい無邪気な感じでしたね。
無邪気に聞いてくださって、そしたらなぜか私なんか、おにぎり食べながら号泣してしまって、何か心の金銭に触れちゃったんですよね。
はい、
なんでかって言ったら、まあ、彼が、あの、その時はね、私、夫婦関係、コミュニケーションがまだうまくいってなくて、いいってなってた。ちょうどその時だったんですよ。はい、で、あの人は、私がこういうことを、良かれと思って、思ったり、やったり、考えたりしてるのに、全然響かないし、分かってもらえてないっていうストレスがね、結構その時マックスだったんですよ。
そうだったんですね。
そうなんですよ。なんだけど、
はいはい、
その、マックスな時に、ちかげさんから、私がその時一番願っていた二人目っていうものを聞かれてね、うんうん。で、カピバラさんはそのことについてどう思うんですかって聞かれた時にね。はい、開口一番、いや、もう腹立つんですよって言いたかったんだけど、
うん、
違うものが、ブワーってお腹から浮かんでしまって、はい、まあ、ちょっと気づいてしまったんですよね、カピバラさん。私にとってカピバラさん、どういう存在っていう風に見てるのかみたいなのがね、
うんうん、
まあもうちょっとこれ以上言うとあれなんですけれども、うんうん、まあだからもう本当にプライベートのことなので、うん、果たしてこれを聞きたい人がどれぐらいいるか、
うん、
これをプレゼントにしてしまってね、どうなのかっていうことはあるんですけれども、でもやっぱりなんか強がったり意地を張ったりなかなか夫婦関係ね、あの思うところに突破できないっていう人が。
うん
ね、私の仲間ですよ、要は。
うんうん、
に、あの、共有させてもらえたら、恥ずかしい私を、まあ、この、ボツになった幻の貝が、成仏されるんではないかと、岡田パパが本当にニコニコされてるんですけども。はい。ね、もう、何回もね、あの、ボツにした回ね、あこさん、そういえば、あの回どうするんですかどうするんですかってね、あの、ちょいちょいつついてくれるわけですよ。
はい、
ね、もう忘れて欲しかったんですけど。でも、まあ、もうどうせだったら、プレゼントしたらいかがですかって、いうことで。
はい。
やっぱ流れてきた船には乗るという。
うん。うん
う
ん
ことで、皆さんにね、はい、あの、プレゼントさせていただければと思っているので、
はい。
もし、そんなんでよければ、はい、皆さんメルマガ登録してみてください。はい。は
い、ねえ。いや、あの、楽しかったですよ。
やだやだ、もう本当に。カズちゃんのね、そのね、いたずらなね、顔がね、本当に。
みんなで聞きましょう。今月末までなんですね。
はい、今月末まで、はい、キャンペーンをしております。
はい。
はい、もうすぐですよね。今日、23日の配信だからね。うんうんうん、急げ。で はい、
はい。
ということでね、今日も、はい、ね、お話ししていきたいと思うんですけれども、
うんうんう
ん、なんかね、私、まあ、ラコチャンネル、
うんうん、
まあ、基本的に私のね、いろいろお話しさせていただいてるんですけれども、うん、かずちゃんの話をね、すごいね、うん、みんなもすごく心待ちにしてるってことで、私もそうなんですよ、かずちゃんね、すごく、やっぱり、身近に感じられるし、すごく、はあ、あの、かずちゃんの気づきがすごくいいヒントになる、なってるんですよ。皆さんのご感想とかもね。そうそうそうそう。で、まあ、最近かずちゃんとお話ししていて、すごく、あ、なんか、心が最近大きく動いたのかなってちょっと思わせられる出来事が、私なりにね、ちょっ
と
感じたので、なんかインタビューじゃないですけれども、聞いてみたいなと思っていて。
はい、ありがとうございます。
ね。この間、まあ、ちょっと前なんですけれども、うん、マスターコース104期で京都のセミナールームに行った時に、昔のね、ジンさんの手書きのおみくじが置いてあるんですよ、
はいはいはい
はい、セミナールームに、
うんうん。そうですね。
うん。で、今はね、販売されていてトランプみたいな形で皆さんもね、うんうん、毎日弾ける ようになってるんですけど、うん、あれの大元のオリジナルの手書きのはがきサイズのおみくじっていうのがセミナールームにあって、あそこに行った人しか引けない、
はい、そうですね。
おみくじがあるんだよね。
うん、
で、私たちも行くたんびに引いて、うん、今回も引いたんですけども、かずちゃんに出てたおみくじが、なんかすごいドンピシャだったんですよ。見てるこっちもドンピシャで。
へぇー。
そう、それが、
うんうん。大きく見せようとしているのは小さいからだよ、だったかな？
そう。
ね。
でも、まあ、かずちゃんちっちゃいからだよ、みたいな。
そうそうそう。そう、
体のサイズちっちゃいじゃないですか。
そうそうそう。
そういう意味でもすごいドンピシャで。
ね、ぴったりでしたよね。
って言って、かずちゃん背伸びしてるよ、とか言って。
そうそうそう。
ね、なんか言ってたんですけど、うん、でもそうそう、なんかそこからすごいなんか大きい気づきというかタイムリーだった。って言ってたのは、どういう、
ね、
うん、どんなことがあったの？
なんだろう。なんかね、最近来るテーマは安心感なんですけど、
うんうんうん、
多分ね、私、まあ人には頑張らなくてもいいとか、
うん、
まあ散々言ってましたけど、やっぱり、ね、人に言うメッセージは自分に言うメッセージだじゃないですかね。
うんうん、
もうね、だからそれ、散々人にお伝えしてたってことは、まあ自分なんだなーってすごい思うんですけど、うん、なんかね、ずーっとずーっとずーっと私は、未だに頑張ってたんだなーっていうことをね、最近すごい感じたんですよね。
うんうんうん、
でそんな出来事がすごいあって、
うん、頑張ってたんだ。
なんか頑張ってた、そう、うん。で、なんかそれも標準装備すぎて、
うん、
もう頑張ってる意識ないっていうか。
うん
うん、で、うん、そうすることが当たり前すぎて、
うん、
なんか、もうなんて言うんですかね。もうね、すごい薄いストッキングをずーっと全身に、なんか、張り巡らしてたみたいな。
ああ、ちょっと、なんか、
そうそう。
不自由感あるんだけど、動けなくもないみたいな。
そうそうそう、動けなくもないから、まあ、別にそれで大丈夫だったんだけど、うん、なんか気づいたら一枚私着てるよね、みたいな感じがあって。
そうか、そう。ちなみに頑張ってるっていうのは、常に気が張ってるみたいなこと、
うんうん、なんかね、常に何かを追い求めてるっていう感じですかね。
追い求めてる。
うん、うん、なんかね、頑張ってるっていう言葉が適してるのかどうかはちょっとわからないんだけど、うん、なんか常に何かを追い求めてるっていう感じ、
うん、
だからもう、次みたいな。
先の心配みたいな感じ、
うん、心配みたいなのもあって、うん、なんか、それをずーっと私はやってきたんだなーっていうことに気づくことがちょっと最近あって、
うん、そうだったんだ。
そうそう。で、何が別に、怒ってるわけでもないし、
うん、
それが手に入ってなくても別にこう、今、何かすごい困るっていうことはないにもかかわらず、うんうん、なんか常に心が何かを追い求めてるみたいな。で、それさえも気づかなくて、そういうものだと思っていたんですよね。でも、
うんうん、
あ、なんかもしかしたら違うのかもって思って、
うん、
やっとなんかちょっとこう立ち止まった感じがしていて、
うん、
で、止まってみたら、
うん、
止まって周りを見てみたら、
うん、
何の風景も変わってないみたいな感じで、止まったら怖いみたいなね、
うん、
感じがしてたんですけど、うん、止まってみたら、ただの無風なだけで、
うん、
で追い風もなく、逆風もなく、ただここにいただけみたいな。なんだけど、
うん、
目の前は、それまでは、なんか起こるんじゃないか、なんか起こるんじゃないかっていうのを、すごい自分で勝手に、なんか竜巻を起こしてるみたいな。
ああ、それに負けないようにっていうか、倒れないようにグッて。
うんうんうん。だから全身もさっきあこさんが負けないように倒れないようにグッておっしゃってくださったみたいに、うん、全身もだから力がすごくギューって入ってたんですよ。
うん、
でギューって入ってることにも全然自分は気づかなくて。で、なんか、ちょっと力が入ってるんだなって思ったら、あ、結構この辺も肩とか腰とかバリバリなのかもしれないって思ったりして。
うん、体にも出てたんだ、うんうんうん、その心の頑張りが。
そうそうそう。でも、そんなにね、またこれまた不思議と、
うん、
すっごいバリバリじゃないんですよ。すっごい不思議なんですけど。
はぁ。
だから、もう、硬くて押せないとか、
うんうん、いますよね、
硬くてね、いらっしゃるじゃないですか、うん、肩こりで頭痛するとか、
うん。
そういうのはないんですけど、うん、ないんだけど、なんか背中とかがバリバリ、
うん、
ではあって、で、止まってみたら何もなんか、景色は別に怖いことも起こらず、風も吹かず、
うん、
私はずーっとこうやって、すごい、 こう不安の中を自分で作り出してっていうか、また不安って言うとちょっと違うんだけど、なんかその常に追い立てられてる感じがあったんだなーって思って、
いつ頃から、
いつぐらいなんでしょうね。でもね、気づいた時にはそんな感じだった気がしますね。小学校ぐらいからも早く大人になりたくてなりたくてしょうがなくって、そうなんですよ。で、茨城だったんですけど、もう都会に出たくて出たくてしょうがない感じもずっとあって、で、都会に出たら出たで、またそこで、なんかね、なんか認められたいので頑張ったりとかもしていて、だから気づいたらきっとずっとなんでしょうね。
そっか。それは子供でいちゃいけないんだ、みたいな感覚。
まあ、あったと思いますね。なんかそういえば、アコさんのお母様は、前者さんですか？前者。後者さんでしたっけ？
後者で前者アプリバリバリです。
ああ、で、前者アプリが入るお母さんだったじゃないですか。うちの母ね、後者で前者アプリが入らなかったんですよ。頑張って入れてても。で、今考えると、それを見てて、本当にね、後者なんですよ。でも前者アプリを入れようとしてるんだなーっていうのを、私はずっと助けたかったんでしょうね。で、それを、なんか。
そっか、お母さんの転ばぬ先の杖になってたんだ。
なってたんだなーって思って、で、うちに二つ下に弟が生まれて、もう二つ下に妹が生まれてるので、多分もう弟が生まれた時点で私はそれをやってたんでしょうね。薄いストッキングを多分、その時にバッて履いたんだと思うんですよ。全身に。
だからもう、見た目なんかもじもじくんみたいな感じなの、かずちゃん。
もじもじくんですか？
ちょっと想像しちゃった。
そう。でもね、きっと多分、いつからって言われたら多分そのくらいわかんないくらいなんだろうなと思いましたね。
つまりそれって、お母さんを見ていたら、これはやばいって思ってたってことだよね。
お母さんがやばいっていうよりも、お母さんを、悪く言われないように頑張んなきゃみたいな感じかな。
なるほど。
だからそれ私が守ってあげなきゃみたいな。まあね、余計なお世話っちゃ余計なお世話ですけど、でもちっちゃい頃はそう思ったんでしょうね。
でもつまりそれってさ、お母さんやばいって思ってたからそうだったってことでしょ。
ああ、まあそっかそっかそうかもしれないですね。
思われないようにってことは、かずちゃんが一番
まあやばい。
お母さんやべえって思ってたってことだよね。
そうですね。まあでも本当やばいやつなんで、土工者すぎて。だってね、器がすごくて、シチューを作ったらね、お玉が回らなくなっちゃって、もう二度と作んないのって言うんですよ。シチューを作って、お玉が回らないくらい硬さってどんななんだって思いません？
そんだけルーを入れちゃったってこと？
入れちゃったんでしょうね。それで、だからうちちっちゃい頃からシチューっていう存在がね、どのくらいだったんですよ。もう本当にそういう逸話はね、いくらでもあって。
あ、でも子供としては不安だよね。
不安っていう、まあ不安がベースにあるんでしょうね。今、憤りですよね。なんでを、何やってんだみたいな。
なんか、ちゃんとできないことへの憤り。憤
り、そうそう、お母さんなのにみたいな。あの憤りかな。
子供としてはね。
そうそうそう。で、まあ比較的私はまだちょっと電車アプリが入って、ってたなって自分で自覚があるんですけど、まあ、周りから見たらね、わかんないけど、だから、さらに前者アプリが入らないあの母を見てると、イライラしまくってたんですよね、きっとね。だからもうこの家にいるよりも外に出たいってずっと思ってて、それが多分原動力でずっと来たのかもしれないなって思いますよね。
じゃあ、ほら、よく、かずちゃんご夫婦の話になるときさ、もう、いつ離婚されても一人で、食べていけるぐらいの、能力はつけとかないとみたいな思ってた。言うでしょ、時々。そういうのもそこから来てたりするのかしら、
ね。そうでしょうね。なんか一人で、だ家、ね、実家を出るってなって、茨城から東京に出てくるってなって、やっぱ一人暮らしだから、今一人で何とかしなきゃだし、もうお母さんに頼って、でもね、てんみたいなところはね。
そっかー。
あったので。そう。だから、比較的そこからは、まあ誰にも頼らず、まあ頑張るしかないな、みたいなのが入ったんでしょうね、スーッとね。
そうなんだね。じゃあもう子供の頃から、なんか身を預けるみたいな、頼るみたいな、そういう経験は、
ないですよね。ない
そっかそっか。
だから、きっとそこからもう、 ずーっと。頑張り屋さん。そう。で、まあね、それがもう標準装備だから頑張ってる意識がね、うん、やっぱなくて、気づかなくって、うんうん。で、止まることも大してなく、来てたから、うん、で、なんか、最近ちょっときっかけで、あ、ずーっと私はその子を追い立てられるようになんか生きてきたんだろうなーって。
え、それに気づいたきっかけはあったの？
それに気づいたきっかけは、
うん、何かがあったの？
まあ何かはあって、うん、でまあそのことをきっかけとして
あったっていう感じかな。何があったのか聞きたい人、はーい。
なんだろうな。でもね、パパ、うん、夫と喋ったっていうのは大きかったかもしれないですね。
何を？
なんかね、まあちょっとなんかあるきっかけがあった時に、うん、ちょっと相談をしたんですよね。うん、で、その相談した時に、うん、言ってくれてた一言が、そんなに君は頑張らなくていいんだよみたいなことを一言ボソって言ったんですよ。で、なんか私はそのさっきアコさんが言ってくれたみたいに、何かあった時には一人でやっぱり生きていかなきゃいけないし、うん、この家に何かあった時には、私が何とかしなきゃみたいなのがやっぱあって、うん、すごい、ある意味失礼ですよね。何かあった前提みたいな。うん、で、何かあった時にごし、あの、夫が 何ともできない前提だから、ある意味すごい失礼なんだけど、うん、でもまあなんかそこはちょっとなんか持ってた時に、うん、夫が一言、いや、別にこの家のこととか、娘のこととか、うん、別に俺が全部やってるんだから、君は、なんか、そこやる必要ないでしょみたいなことを言ったんですよ。
うん、
って言われたときに、うん、なんか私はそこも全部やんなきゃって思ってたのを、うん、ボソッとやらなくていいでしょって言われたときに、
何をやらなくてい
い
の？
だから例えば、娘のいろんなお世話とか、うん、今後ほら、あの、大学受験とかになったときの、そういうののケアとか、
今受験生だっけ、
うんうん、今ね、高校3年生の大学受験なんですよね。
うんうん、
とか、そういうこと、うん、家のこととか、
うん、
全部を含めて、私はなんかもっともっとこうやってあげなきゃみたいなのがやっぱあって、
うん、
で、ね、言った時に、
親として
みたいなね、あの最大限やっぱりやってあげることはやってあげたいしって思ってたら、うん、一言、それは俺がやることであって、
うん、
あなたがやることじゃないよねみたいなことを言われた時に、
すご
い、うん、なんかね、ほへって思って、
うん、
ああ、そんなこと考えてたんだと思って。
うん。
で、私は何を心配してたんだろうと思って。
うん。ああ、そこで立ち止まったんだ。
そこで、
うん。
あーと思って。私そんなに、竜巻を起こすほど追い立てられなくても、
うん、
ここに全部あったんだなーって言って止まったんですよね、一回ね。竜巻を起こさないと私はなんかダメみたいな、思ってたのが、いや、竜巻を起こして、起こさなくても、
うん、
別に全部お膳とか、なんか、全部、こう、ちゃんと、こう、
準備されて
守ってくれてて、うん、その中で、一人、こう、駒のようにくるくるくるくるくるくるくるくる回ってたんだなっていうイメージがなんかできて、
あ、だからさ、なんか、竜巻を起こすくらい何かしないと、
う
ん、
そう、
心配とか。
心配だったんでしょうね。
ことだったんだ。
そう。で、あ、じゃあその竜巻も止めてみていいんだ、みたいな、
う
ん。
お家の役割を、
そう。
旦那さんにもっと預けるとか、任せるとか。
まあ実際、預けてるし任せてるんだけど、心の中では、なんかあった時にっていうのがすごいあったんですよね。うん、
それが、そう。なんかあった時前提
なんだよね。そう。なんかあった時前提っていうのもおかしいし、そもそも何も今もしてないでしょ、みたいな。
うん
うん、みたいな。で、でも、やっぱ言葉で聞くと安心する部分もあって、あ、その竜巻止めていいんだなーって思ったんですよね。でそこで、あ、私は竜巻にずーっとこう、追い立てられてきたけど、あ、もうその必要がなくなったんだなーって思って。そしたらなんかすごい、ほーって思って。だからなんか一番冒頭に言ったみたいに安心感がテーマっていうか、でそこに安心感があると、なんか別、本当に好きなこととかやりたいことだけやればいいんだなーってなるっていうか。 追い立てられたやりたいこととか、
うんうんうん、
追い立てられたやらなきゃいけないべきがやっぱりあって、
うんうん、
あ、そういうの止めていいんだなーって思って。
なるほど。
そうそうそうそう。
それはつまり自分が安心する場所を確保するために、自分の居場所を守るために、すごいあれもこれもやんなきゃこんなきゃって、
うんうんうんうん、
なんかいろんな人の役割を取ってまである意味、
うんうんうん、
自分の周りを身を固めてたってこと？
そうかもしれないですね。そうですね。そうそうそうそう。
そっかそっか、
うん。で、まあそんなことをしなくても、いや、大丈夫だよっていう現実が。
って言ってくれたんだ。
そうそうそう、あったんだよっていうことなんだと思う
ん
ですよ
ね。旦那さんすごいね。
ねえ、すごいなと思って、
うん。
そうそうそう。で、それを聞けてやっぱ安心もしたし、
うん、
ほうと思って、その竜巻を止めてみようかなって思ったっていう感じです。
そうなんだ。うんうんうん、
まあね、でも、竜巻好きだから、基本、
うんうん。
ついついね、ちょっとまたね、竜巻っぽいとか思ったりとかするから、
うん、
なんか、ね、難か、なんて言うんだろう。完全に竜巻が抜けたかって言うとまたちょっと難しいけど。
心配癖とか先回りして、あれは大丈夫とかね。
思っちゃうからね。
それ、私はすっごい助かってるんですけどね。カズちゃんがその、アッコさん、明日の名簿もうプリントしましたかとか言って、明日これ持ってきてくださいとか、わかりました、はーいとか言って、アッコさん、名札忘れないようにねとか言ってね、すごい言ってくれる。カズちゃん、ありがとうって感じ。私は助かってるんですけど。
そう、う
ん
う
ん。でもこっち側に来ていいってことだよね、カズちゃんも。
そうそうそう、うん。立ち止まっていいんだなーっていうところを、まあ、やっとなんか気づいたのかもしれないですね。
そうだったんだ、うん。
まあね、かといってそんな完全に立ち止まれなくてもまあしょうがないかみたいな。でも立ち止まってるのか、うん、竜巻の中にいるのかはちょっとまあ自分でよくわかるようになったっていう感じですかね。
ああ、でもそれ、今までわかんなかったところから意識できるようになるってまた全然違うよね。うんうんうん、自分を客観的に見れるかそうそうどうかで。へえ。
っていうところかなと思いますね。
そうだったんだ。
薄いストッキングはね、もう本当にわかりにくい。もう
なんか想像しちゃいますよね。カズちゃんが全身ストッキングを。全身タイツじゃなくて、全身ストッキングを履いて、顔だけこう出してる姿が、ね、そうそう見えて。
大きい着ぐるみとかならわかりやすいけど。
そうだね。
そう、薄くて動けちゃうな、ね。
自分が自分でね、着て、がんじがらめになってたみたいな。
本当本
当。何も起こらないよっていうことなんだね。
う
ん、
そうそうそう、
ね。何も起こらないし、何かあったらその時考える。
うん、そうそうそう。
うん。
そう。ってことでした。
あ、そうだったんだ。じゃあそのちっちゃい、大きく見せてるけど本当はちっちゃいんだよっていうそのおみくじもその
そうだから大きくなりたくてずっと竜巻を起こしてたんですよね。
ま
あ、ずっと大きくなりたかった。
でもこれもしといた方がいいみたいな。
しといた方がいいし、やっぱそれを大きく認めてほしいし、
うんうんうん、
大きい自分じゃないとやっぱり愛されないっていうか大きい自分じゃないとここにいちゃいけないみたいなのでずっとずっと大きな大きな竜巻を。自分で起こしてきたんですよね。で、それってやっぱりね、自分が一番小さいからって、一番よくわかってるし、
うん、
うんうん。だから大きく見せなきゃ、大きく見せなきゃ、大きく見せなきゃ、でもちっちゃいっていうのをずーっとやってきて、ジンさんのところで引いたおみくじがそれで、はいって思ったっていう感じですね。
うん、そう、なんかあのおみくじ引いた後に印象的だったのが、うん、かずちゃんがそう、もうまさに、あまさにそう、とか言って、
うんうん、
今までずっとつま先で立って、つま先立ちでこう立って頑張ってたんだけど、それさえも意識がないから、つま先立ちで立ってるのが自然だったんだけど、
うんうんうん、
ふっとした瞬間にかかとを下ろしてみたら、うん、はすごい楽だ、みたいなことを言っていて、
うんうん、
わ、どんだけ頑張ってたんだ、この人は、って。
そう。
そうか。
そう。だから上の世界を見てみたいと思って、ずっとつま先立ちしてたんですよね。
うんうんうん。そっか。まずは自分の景色を見てなかったってことか。
うん、そうですね。そうそう。それもある。う
ん、そしたら、旦那さんが安心するね。かずちゃんがやっと自分の景色を見始めてくれたら。
うん、
あ、やーっとかずちゃん戻ってくれたって。
うん、そうかもしれないですけどね。
そうだったんだ。
うん、そうそうそう。
いや、でもやっちゃうけどね、そうやってね、うん、なんかついついこう、うん、できもしないのに、
うん、
できるふりとか、
うん、
すごいふりとかね、
うん、
ちゃうけど、
う
ん、
そうそう。
でも、してる自分に気づいて、戻ってあげる。
うんうんうん、
ああ、
ねえ。
そうだったんだ。
そうだったんです。
お帰り。
ありがとうございます。来世はもうちょっと大きく本当に生まれたいと思います。
いや、もうこのまんまがね、可愛いですよ、カズちゃん
は。マジでマジで。
で、これだからね、旦那さんも見つけられたんだと思います。そうだったんだ。
うん、でした、ね。聞いていただきありがとうございます。
いやいやいや、力抜いてね、うん、生きていけたらいいね。うん、
本当にね、う
ん。周りが楽だからね、なんかやっぱり本人が力入ってるとさ、ね、なんか、大丈夫だよ、みたいな、うんうんうん。なんか逆にこっちも気使っちゃう、みたいなになるけどね。なんかリラックスしてくれてると、こっちもリラックスとかね。
うんうん、
世界平和のために。
うんうん
はい、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。